森日和のワットセットラ。皆様こんにちは、森日和です。何度かお聞きくださってる皆様、今日もお聞きくださりありがとうございます。初めてお聞きくださる皆様、ようこそワットセットラのポッドキャストへ。今日で6回目の放送となりました。早いものですね。今日の話題はお辞儀についてなのですが、先に少し季節のお話をさせていただきたいと思います。先日2月11日、皆様お仕事お休みでしたでしょうか。この日はカレンダーでは祭日でお休みなんですが、この日は一体何の日だったのでしょうか。そうですよね、皆様きっとご存知ですよね。建国記念の日です。この日が何の日なのかですね。国民の祝日に関する法律がありまして、そちらには日本の建国をしのび、国を愛する心を養う日と書かれているんです。建国って何？日本はずっと昔に建国されましたのでね、もしかしたら建国を意識する人は少ないのことは当然なのかなと思います。それはいい意味でですね、建国の記憶を忘れるほど昔のこと、つまりそれだけ歴史が長い日本であるということですし、その国がずっと存在しているということは誇るべきことだと思うからなんですね。でもやっぱりどのように建国されたかは国民としては知っておきたいものです。海外に行かれた時に、日本っていつ建国されたの、どういう経緯で建国されたのと聞かれて答えられないのは国民としてはちょっと悲しいものですものね。2月11日、どういう日かと申しますと、初代天皇陛下で遊ばされ、神話では天照大神様のご子孫でいらっしゃる神武天皇陛下がご即位遊ばされた日なのです。橿原の宮で即位されたとされており、公を置いて家に住むことということをおっしゃったとされています。発公とは八方に紐が広がっている状態であるということを伺ったんですけれども、つまり四方八方のこと、方角、どの方向の人も方角の人もみんな一隅ですよ、つまり一つの家の中、家族のように仲良くやっていきましょうという意味のお言葉だそうなんです。2675年前から天皇陛下の祈りは八公一隅、世界の皆様が平和でありますようにということだったんです。もちろん今もです。さて今日のテーマのお辞儀の話に進めてまいりたいと思います。お辞儀のこと、もちろんこの時間内でお話し切ることはできないほどたくさんありすぎるんですね。今日はお辞儀に関して私が感動しているところをお話しさせていただきたいと思います。お辞儀に感動するのってもしかしたら思われるかもしれませんね。私は大変感動しているんですよね。第一印象に大きく影響を及ぼすお辞儀、お辞儀が美しいと感動するんですけれども、今日私がお伝えしたい感動はそこではないんですよね。日本のお辞儀に感動するどころ、皆様どこだと思われますか？私は日本の蓮舫のお辞儀が息遣いを伴うというところに感動するんですね。まずお辞儀の息遣い説明いたしますね。お辞儀はまず、直立ですね、姿勢を正した状態から息を吸いながら上半身を前傾させていきます。その時背筋はまっすぐのまま下がっていきます。上半身が下がりましたらその状態で止めます。その時に息を吐きます。そして息を吸いながら起き上がってきます。 動作をしている時に息を吸うということなんですね。これは風船を思い浮かべていただくと分かりやすいと思います。風船は空気がパンパンに入っている時、その風船のボディはしっかりしています。パンパンにしっかりしています。でも空気が、ね、抜けていますと、その風船のボディはふにゃっとしますよね。動作をしている時は体がふにゃっとしない方が美しいわけなんです。ですので体の中に空気を入れてパンパンにして、しっかりとした形で動作ができるというイメージをしていただくと、あ、動いてる時は吸うんだなということをイメージを思い出していただきやすいと思うんですね。で、いつもしっかりしていたいんですけれども、いつも吸っていると苦しくなってきますので、吸ってるばかりではいられないわけなんですよね。ですので、まあ、しっかりしなくても大丈夫かなという時、考えうることは、静止している時ですよね。ですので体が静止している時に息を吐きます。ですので前傾、倒れている時は息を吸い、止まった時に吐き、また動いている時、起き上がってくる時には息を吸いながら、起き上がってくるということになるわけなんです。相手に気持ちよく感じていただけるお辞儀が息遣いによってできるのですが、それではだけではなく、最後起き上がってくると吸いながら起き上がってきますので、元の姿勢に戻った時、必ず息を吐くと思うんですね。この一呼吸を忘れさせないのが、息遣いを伴うお辞儀になってくるんだろうなと思う。これがご先祖様たちのお知恵が含まれているのではないかなと思うんです。頭が上がってくるまでをお辞儀だと思っていますと、ついお忙しかったりしますとね、つい頭を上げた瞬間、別のことに意識をいってしまうことがあると思うんですね。そうしますと、ね、相手の方はこの方の意識が別のところに行ってるなっていうことは気づかれるんですよね。そうすると、どんなに丁寧にお辞儀をしていても、その一呼吸に他に意識が行ってしまいますと、相手の方は、あ、大切に扱われてないなということを思わせてしまうわけなんです。でも息遣いが伴っているとですね、最後起き上がってきた後に必ず息を吐くとき、この時は相手とお互いの心を通い合う空間を作ると思っていただきたいんですね。息を吐く瞬間、相手の方も息を吐いていらっしゃって、そこに一つに空気がなるわけなんですよね。その時にですね、アイコンタクトと、まあ、時と場合ですが、大抵の場合は笑顔になっていいと思うんですね。笑顔。その一呼吸を経てから別のところに意識が行っても、相手の方は、あ、乱暴に扱われたなとは思わないんです。その時間にこの方とまた会いたいなとお互い思い合える間を作る、この間のことを斬新というんですね。お辞儀ではこの斬新がとても大切だと思っているんです。お辞儀の斬新、相手に心を残すと書きます。剣道や柔道をされていらっしゃる方も斬新という言葉をお使いになるそうです。試合をしてくださった相手の方に感謝の気持ちを残すような感覚だと伺いました。武道の斬新、おもてなしの斬新、お家に遊びに来てくださった方に帰っていただいて、お家に帰って思い出していただく時までですね、心地よく過ごしていただくために、相手のことを思い続ける心のようなものですね。おもてなしの斬新、そして自分が訪問する時の斬新ですね。訪問して帰った後もおもてなししてくださったお家の方が、またこの方を招きたいなと思ってくださるような、思っていただけるようなお別れの仕方をするですとか、訪問の仕方をする、そういった時にも斬新という言葉を使います。茶道の世界でもお使いになるそうですね。どなたかをおもてなしなさって、その後お借りになった後、その茶器ですとかおもてなしに使った茶道具を片付けるときにですね、片付けながら今日来てくださったお客様のことを思うですね。今日のおもてなしはどうだったかな、楽しんでくださったかな、お菓子は美味しかったかなというふうに相手のことを思う、そのことも心を残すと書いて斬新というそうなんです。 私はこの斬新を忘れさせないこの呼吸法を伴うお辞儀というものが素晴らしいお知恵だなと思うんです。私はある飲食店の飲食業の会社の研修を担当させていただいたときに、覆面調査としてですね、こっそりその飲食業をされていらっしゃる会社様の1店舗に参ったわけなんですね。その時にこの斬新の重要性をとても感じたんです。そのお店の方々も本当に心地よく過ごさせてくださって、入り口入った時からですね、とても心遣い細やかに席にご案内くださいました。そして食べ物、メニューをですね注文させていただいたんですね。とてもお忙しいお店なのでお客様もたくさんいらっしゃいました。その時に注文したものをスタッフの方が届けてくださったんですよね。でありがとうございますと私言いました。ただ残念なことにですね、とても愛想よく運んできてくださったお料理、置く瞬間まで私に意識があることは分かったんですね。でも置いた瞬間、そのお店の方のスタッフの方の意識が他のお客様に飛んでいってしまっていることに私気づかされたんですね。客としてはお忙しいことは分かりますので、やむを得ないとは思うんです。でもやっぱりちょっと寂しい思いをしたんですね。置いた瞬間プラス一呼吸の間、自分に意識が向けられていると、その後もちろんお忙しいですのでね、他のお客様に意識がいっても全く気にならないんですけれども、その一呼吸分の意識がどこにあるかがとても重要なんだなということを思わされましたですね。置いた瞬間のもう一呼吸相手に残す心、これが接客業ではとても大事なのではないかなというふうに思いましたね。最初に触れましたお辞儀に感動したのは、この呼吸法を伴うことによって、無意識になりがちな動作を終えてからのもう一呼吸をですね、大切にする心を忘れさせない工夫、これに私は感動するわけなんです。そして実はもう一つこの呼吸法で感動しますのはね、呼吸を伴うということはですね、呼吸を整える機会をお辞儀をするたんびにいただくということなんですよね。心と体は一つ、心と形は一つですので、心が整えば体整い、体整えば心整うというものだと思うんですね。ですから心がざわざわした時に、まずじゃあお家の中、お部屋を整理整頓してみようと思われたことがあるかと思うんです。ですからそれはリンクしているものだと思うんですね。私たちが緊張した時にするのは深呼吸です。なぜ深呼吸をするのかと考えますと、心を整えたいからなんですよね。ですのでまず呼吸を整えてみる、呼吸をゆっくりすることによって心をゆっくりさせるというために深呼吸をされていらっしゃると思うんです。私たちはお辞儀をするたんびに吸って吐いて吸って吐くとするわけですから、呼吸が整うんですよね。つまり心も整ってくる。お仕事をしていますと、どうしても忙しかったりバタバタしてしまったり、時にイライラしたり、例えば、時に失敗してしまって、悲しい、しくしくしてしまったり、いろんな心の状態になると思うんです。その時にもし来客、お客様が来てくださったら、大人として社会人としては自分の心の状態というのはお客様には関係ないんですよね。でも人は肌で何かを察してくださるものですから、私がイライラしてる、バタバタしてる、シクシクしてる、それを人様に感じさせてしまったら社会人、大人としてはダメなんですよね。自分のイライラバタバタは人様には関係ない。だから常に人様と向かい合う時にはまっさらな気持ちで向かい合うということが大事かと思うんです。バタバタバタバタバタと、忙しいバタバタバタの勢いのままお客様と向かい合ってしまいますと、お客様はきっと、あら忙しい時に訪問しちゃってごめんなさいって思わせてしまうんですよね。それは大人としては感じさせたくないものですから、どんなにバタバタバタバタと来てもお辞儀をしますと、こんにちはということでね、吸って吐いて吸って吐くとしますと、お顔を上げてくださった時には心ももう整っているという状態になるわけなんです ね、私たちはお辞儀をするたんびに心を整え、お相手とまっさらな気持ちで向かい合う機会をいただくというわけなんです。ですから呼吸法を伴うお辞儀に私は感動するというわけなんですよね。どうでしょうか、皆様、お辞儀、呼吸法を伴う、息遣いを伴うお辞儀に感動していただけましたでしょうか。ぜひ皆様ね、日本人は世界の皆様が日本人のモノマネをしてくださるとき、こうやってペコペコペコペコする姿をね、海外の方イメージされるようなんです。それほど私たちは海外の方から見て違和感を覚えるくらいですね、たくさんお辞儀をしているようなんですよね。つまりその回数分心を整える機会をいただいているということですからね、いつも心穏やかにすることができるはずだということなんですよね。ぜひそういう気持ちでお辞儀をしていただいて見ていただきたいと思います。来週はお手紙の話です。お手紙は書くだけでたくさんのものをいただくことができますので、ぜひ来週の話も楽しみにしていただきたいと思います。以上、森日和のバトセトラでした。